教会の暦の中に昇天日という日があるのですが、これは意外と知られていないように思えます。今週の木曜日がその昇天日となります。今日の聖書の箇所にありますイエス・キリストが復活なさって40日の間、弟子たちにご自身を表され、そして天に昇られた、上げられた日、昇天日ということになるわけです。復活の日は週の初めの日、日曜日でありましたから、40日を数えますと必ず昇天日は木曜日になります。私どもの教会ですと、ちょうど祈祷会の木曜日の、木曜の夜に、その昇天の日を覚えて過ごすようにしておりますが、今まさにイースターから40日が過ぎようとしている。そして50日目に約束されているもの、聖霊が弟子たちに下るという聖霊降臨日、ペンテコステの日を迎えようとするわけです。今日は使徒言行録の冒頭の言葉を与えられています。一番最初のところで、テオフィロ様、私は先に第一巻を表してとあるのは、これはルカによる福音書のことであろうと言われています。イエス・キリストの誕生から、そして天に上げられた日までの公のこの地上での活動、歩みを福音書として残し、そして今、聖霊によって立ち上がる弟子たちが、教会の時として歩み始めるその歩みを、使徒言行録と、後に名付けられたわけですが、この書を通して表しているわけです。さて、復活されたイエス・キリストは、復活した後ずっと地上でそのまま活動し続けられたわけではなく、考えてみますと大変短い40日という時を地上で過ごされ、天に昇っていってしまわれるわけです。つまり肉の目で見、肉の手で触れ、肉の耳で聞いて語り合うことができなくなります。いくら復活して今も生きておられるのだと言われても、肉の次元でそのようなやり取りができなくなるわけです。そのためにどうしてもイエス・キリストは過去の人物として、過去に生きた方のその教えを学ぶという考えや姿勢が出てきてしまうのです。しかし見る、聞く、触るというこの肉の次元は、なんと儚く、力なく、そして限られたものでしょうか。今日はまずその肉の次元に立つ弟子たちと主イエスとの間にあるズレを見ていきたいと思うのです。昔パソコンが普及し始めた頃、あるパソコンメーカーのコマーシャルに、猿のキャラクターで来て見て触ってというコピー、このコマーシャルの言葉がありました。結構流行ったと言いましょうか、知られたと思うのですが、ずいぶん昔になってしまいます。来て見て触って、それはパソコンの能力の素晴らしさを、いくら話で聞いていても、やはり実際に来て見て触って本当によくわかるということを言いたいのでしょう。今のように当たり前のようにたくさん出回っている時代ではありませんから、 電気店に行って実際にそれに触れてみたときに、あ、こんなにすごいのかと初めて気づかされていく。それで当時としてはかなり高い買い物でありましたけれども、よし買おうということにきっとなったのだと思います。いわゆる百聞は一見にしかずということわざにも通じるものでしょう。難しく言えば実証主義とでもなるでしょうか。話で聞いているよりも実際に触れたり体験するとその良さや中身がよくわかる。パソコンばかりではなく、例えば車の試乗車というのがありますが、あれにしてもしかり。車のカタログを手にしてその美しさや、あるいは装備や、あるいはエンジンの力を数値として知ることもできます。しかし実際に、試乗車など、あるいはお友達のその車などに乗って運転してみることによって、エンジンの力強さであるとか、ブレーキの効きの良さであるとか、あるいは運転感覚など、やはり言葉や図や数値ではつかみきれないものが分かってくるとも言える。この実証主義というものは私たちの日常生活の中では実は大きな説得力を持つものであると言えると、そう思います。しかしなのです、今日の聖書の御言葉にある状況は、この見る、聞く、触るという最も確かで説得力のあるはずの実証的な要素、材料が揃っていながら、主イエスとの間に悲しいほどのズレがあるわけです。特に6節の人たちの質問の言葉にそれが最も象徴的に表されています。弟子たちは聞きました。主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか？この言葉に表されている弟子たちの関心事は、この地上のローマ帝国に支配されているイスラエルの国のことでした。考えてみれば、神の選民であるイスラエルの国が、誠の神を神としない異教の国によって支配されるというのはおかしい。しかし、振り返ってみれば、かつてバビロン捕囚と言われる、イスラエルが神に背いたがゆえに、裁きとしてバビロニア帝国に国は滅ぼされ、遠い国に強制連行されたあのバビロン捕囚のように、自分たちイスラエルが神に背いていたがゆえに、やはり裁きとしてここではローマによって支配を受けるということであるのか。そうであるならば、主の十字架の御業によってその縄目からもついに解かれて、いよいよあのバビロンから解放されて自由になり、ふるさと故国に帰還したように、今我らもローマの支配、ローマの縄目から解き放たれて、まことの神の民として神の国をここに実現できるのではないか、今がついにその時ではないか。まあ、そう思ったとしても無理もないことでありました。しかしです。この弟子たちの言葉は、福音書をずっと読み進んできている私たちから見るならば、大きな失望感を与えられる言葉です。 がっかりする言葉です。これまで主が言われていたことを何も分かってはいないではないか。主が十字架に苦しみ、成し遂げられた救いとは一体何か。何も分かっていないのではないか。主が神の国というものをせっかく教えてくださってきているのに、ちっともそれを理解していない、分かっていない。ズレがあまりにもある。イエス・キリストは十字架の苦難を受け、そして復活されてから40日間弟子たちに、ご自分が確かに生きておられることを数多くの証拠を持って人たちに示してこられたとあります。先だっての焼き魚、焼いた魚を弟子たちの前でむしゃむしゃ食べられたのも、私たちは知っておりますし、エマオという村へ弟子たちが行くときに一緒に歩き、そしてやはり宿で食卓についてパンを割いていくときに、あーっと気がついていった。一つ一つ思い起こすことができます。40日間にわたって弟子たちに現れ、そして神の国について話されたというのです。40日。その40という数字は、聖書の中では完全数として用いられる数です。それは何一つ不足するところがない、十分満ちた状態を表すのが40という数字です。つまり、ここでは主が復活なさって生きておられることを示すこと、神の国について教えられるということ、それが何一つ不足なく十分になされたということを表しているのです。食事も弟子たちと共にしておられた。その時にこの40日にわたる主の歩みが、働きが本当に十分であるということを知るためには、約束されたもの、聖霊を待ちなさいと命じられたわけです。肉の次元で見て、聞いて、触ってわかるものではなく、約束されたもの、すなわち聖霊によって、この40日間の主が表してくださったことをがわかるようになる。おそらくここで主イエスは弟子たちが肉の次元で捉えようとしているということを承知しておられたでしょう。それだからとがっかりしたり失望したりしているわけではありません。なぜなら彼らに聖霊が下り、ついに主が40日間語り表し示されたことの誠の意味を知り、そして自分たちがなすべきことをしっかりと受け止めるようになるのだと分かっておられたからです。弟子たちは肉の目で復活の主を見、肉の耳で復活の主の声を聞き、肉の手で復活の体に触れ、一緒に食事をしていながら、その最も確かと思われる要素、材料を手にしていながら、主が教えた神の国を正しく受け止められているかというと、そうではなかった。神の国をめぐる理解のズレがあらわになっているわけです。これは仮に、この現代においても、私たちがこの肉の目で復活の主イエスを見てです。復活の主イエスがこの辺に現れて実際に何か語りかけてくださったとしても、 いやいや、復活の主イエスがここに現れて手を差し伸べて、どうぞ指を入れてごらんなさい、触ってごらんなさいと言われても、きっと正しく復活の主を認め信じるようになるかといえば、そうではないだろうと予測させるのです。肉について、土の塵に由来し、それが有限であることを、2週間前の礼拝で共に御言葉に聞いてきておりますが、見る聞く触れるというこの肉の次元での認識が、この肉の世界で生きていく上では確かでありながら、車を買うならいいですよ、パソコン買うなども結構です。でもキリストを知り神を知ることにおいては、まことにこの肉の次元での見て聞いて触る材料、要素というものは、なんと無力なものか、当てにならないものか、ということを教え示されるのです。主イエスは使徒たちの、この、いわば、トンチンカンなとでも言いましょうか、的外れな言葉にもかかわらず、聖霊が下って、新しく開かれていく地平を望み見つつ言われる。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではないと。つまり、あなた方の関心事であるこの地上のイスラエルの国がいつどうなるのか、神の定めた時というものをあなた方が勝手に判断できるものではない。そう言われる。続けて、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。つまり、あなた方のなすべきことは、神の定めた時を解釈して、地上の国を立て直すことではないんだ。そうではなくて、主の証人となることなのだという。そのために、聖霊によって力が与えられるのだと。武装蜂起し、クーデターを起こし、政権転覆するために力をいただくのではない。主を証しするためだ。聖霊による力、それは神になり代わって、自分たちの考える神の国に反するものを罰し、裁くために与えられているものではない。信仰の力と言い換えてもいいと思います。この聖霊による力。一般の人にしてみれば、宗教の世界に入り、仏教的に言えば信心をし、信仰の力をいただくということは、自分の人生をもっと有意義に力強く生きていくことができる。そう期待されるでしょう。いろんな人生の荒波に揉まれて試練にあった時にも、それで潰されることなく、忍耐強くそれを乗り越えていく力が、信心、信仰にはあるだろう。そう期待される。もっともなことです。聖霊によって与えられる力、あるいは信仰の力とは、それが一歩変わっていったときに何になるかというと、自分たちが考えている神の国はこうあるべきだ。それにそぐわない、あるいはそれに反しているこの世の諸々の者たちや悪しき者たちに対して、信仰の力を持ってそういう悪しき者を成敗し、裁き、そしてある意味は矯正していく、こう直していく。正しい方に導き返していくんだ。まるでジャンヌ・ダルクのように、信仰の剣を持ってですね、そういうふうに信仰の力を、いわば発揮し、表していくのか。 どこかそういう誘惑が働くのです。何もジャンヌ・ダルクや、そんな歴史に名を残すような人でなくてもいい。小さなヒーローでいいから、自分で納得できるようなヒーローになりたい。聖霊の力、信仰の力によって、何か成し遂げていくものを手にしたい。そういう思いにやっぱり私たちは駆られると思うのです。そして一生懸命聖書に聞き礼拝を守り続けていきながらも、自分が願うような、期待するような信仰の力を持った生き方ができなかったり、信仰の力が発揮されるような状況にならなかったりするときに、がっかりして、失望してしまう。信仰とか信心とかキリスト教というものに失望してしまう。そんなことが起こってしまうのです。しかし、今日与えられているこの聖書の御言葉は、聖霊による力が何か私たちをそういう特別なこの世の困難に立ち向かう能力を与えてくれるようなヒーローになれるような、そういう力として与えられているものでは実はないんだと教えている。聖霊による力はただただひたすらに主を証しするための力だと言われている。その主を証しする伝道の技が地の果てにまで至らせる力である。主を証しするための力を受けるとは、実際に世の中を変えるのは主ご自身だという信頼と信仰が裏打ちされていることなのです。自分たちは証しするだけなんです。証ししてそれを聞いた人がどう変わるかとか、その人が信仰を持ってクリスチャンやキリスト者になるのかならないのかとか、あるいはそういう感化を受けて世の中がもっと平和や平等な社会に、いい社会に変わっていくのかどうかというところ、それをなすのは我々の信仰の力でなすんではなくて、私たちは証しするだけ。それを本当に実行したり実現していくのは主ご自身、神ご自身であるのだ。それを信ずるのです。その信仰においては、何でも自分がやらなくちゃ、自分がこれを、そういう私がという気負いとか力みのようなものから、あるいはもっと踏み込んで言うと独善ですから解放され、自由になっていく。私たちが一生懸命主を証しして、それを聞いた人が信仰告白して洗礼を受け、キリスト者となり、世の中で生きていくかどうかは、私たちがそれをさせるのではない。私たちがその人をそう変えるのではない。私たちの信仰の力で納得させ、説得し、そして洗礼を表明させるのでもない。私たちはあくまで証しをするだけです。徹底して証しをするだけです。それはとても消極的に聞こえるかもしれません。しかし、聖霊の力を受けて誠実に証しをする中に、主ご自身がそこに働いてくださり、主ご自身があの人、この人に働きかけてくれて、何かが起こるんです。主の証人として生き続ける力を聖霊によって私たちがいただいて生きているように、 あの人この人にも父子聖霊なる神が働きかけて直接に問いかけ導いてくださる。主の祈りで御心が天になるごとく地にもなりますようにという祈りは、私たちが主の証人として聖霊の力を受けてしっかりと主を証ししていくところに、神ご自身がそれを実現してくださる。それを信じ、それを待ち望む。私たちは今日この御言葉をいただいて考えねばなりません。もしかしたら私たちもこの一章のここに現れている人たちと同じズレを抱え持ってしまっているのかもしれないと、主イエスとの間にズレを私たちはいつの間にか持ってしまっているかもしれないと問わねばならない。21世紀の現代において、この肉の目で復活の主を見、この肉の耳で復活の声を聞き、この肉の手で復活の主を触ろうとはおそらく皆さん思ってないでしょう。今この場で復活の主がぼーっと現れてですね、見て聞いて触るなんてことを期待して教会に実際に来ている方が一体どれほどあるだろうか。多分ない。そういう神秘体験を期待しているわけではないと思います。しかしです。肉の次元で主を捉えようとすることは、何も見る聞く触るだけのレベルではない。他にもいくらでも起こりうるのです。主イエスを自分の思想心情に合わせてこじつけていくということは、肉の次元で見よう、聞こう、触ろうとするのと、本質的には変わらない。自分の思いや考えが先にあって、それに合わせるように主の言葉や聖書の言葉やキリスト教の考え方や教理を取り込んでいく。そうしますと、おのずと合わないものや不都合なものが出てきて、それはカットしていくんです。肉の次元で主を捉えようとするズレをいかに問い返していくか、自らにそれを問うことができるのか。私たちはこの肉の力、その誘惑は大変に大きく、それに気づくことは難しいのではないか。しかし今日のこの御言葉が与えられることによって、私たちは今一度自分自身を問い返すことができる。許されていく。そして気づきを与えられるかもしれない。ああ、自分が信仰だと思って、聖書に聞いてると思って考えたりやったりしてきていたけれども、この部分はもしかしたらずれていたのかもしれない。いや、冷静に、もう一度御言葉に照らして考えていったとき、それは自分に都合よく引き寄せ、つなぎ合わせている部分が出てきてしまっていたな、と、はたと気づかされていく。そこに悔い改めるしかないわけです。あ、いけなかった。そう悔いる。そしてもう一度聖霊の助けを恋い願いながら、自分の結論や考えや思いに主の言葉やキリスト教の考え方や教えを引き入れていくのではなくて、いろんな矛盾や不信仰さや疑いを持っている自分自身をそのまま聖霊の助けを恋い祈りながら委ねていく。そしてもう一度聞いていくのです。そこに自分がキリストと 出会うことを与えられて信仰に導かれたことが何か人を変えたり、人を世の中を思うように変えたりしていくような意味での信仰の力や剣を手にしたわけではなかった。ああ、やはり自分はとことん主の証人として生きるように生かされているんだ。そこに立ち返っていく。自分の人生をかけて、自分に与えられた能力やタラントをフルに活用して、聖霊の力をいただき、ひたすらに主を明かしていく。その言葉によって、その技によって、自分が成し得ることは一体何なのか。自分に与えられた持ち場できっと示されるでしょう。そしてそこで主を明かしすることに徹していくときに、主御自ら働いて、くすしき御業を成してくださる。そう信ずるときに、私たちは自分が成し遂げなければならないという気負いや力みからもう一度解き放たれて、のびのびと、そしておおらかに、主を明かしし、一人の信仰者として生きていくことができるんではないでしょうか。信仰に生きるっていうのは、ある意味では自分の葛藤を抱えますから、厳しい戦いや問いかけを持ちます。ですから時には眉をこんなにしかめなしちゃいけない場面だって出てきます。しかし、この礼拝の場から、祝祷を持って送り出されていくそこで私たちは、こう、信仰に生きるって時に何かこう肩にガチガチに力が入って、あれをやらなくちゃ、これをやらなくちゃというような、そういうこう、縛りの中に生きるのではないはずなんです。私は証しをすればいいんだ。ただ、それを変えるのは神様ご自身だから、主が働いてくださるから、力むのはやめよう。気負うのもやめよう。もっとおおらかに生きていくことが自分にはできる。きっと、のびのびとそうやって生きていくのが、私たちの信仰者の歩む姿となっていくのではないでしょうか。そして、そうやって歩んでいく中で、一人の人が、そこで、あそこで、かしこで、主に出会う出会いが与えられて、あるいは主を信じて、信仰の道を歩むようなことが起こってくるときに、ああ、本当によかった、と言える。そのような主に出会い、主に従う人が起こされてくる中で、御心が天になるごとく地の上にもなるというあの祈りが成就されていく。一足飛びにはいきませんが、しかし、証人として生きる幸せがそこに与えられながら、それは実現するでしょう。最後に、主は受難と復活の予告は何度もしておられましたけれども、その後どうなるかについては何も言っておられませんでした。弟子たちにしたら復活、せっかく主が復活してくださって、現れて一緒にいてくださったわけですから、いや、これからも5年も10年も20年も一緒にイエス様が自分たちをリードしてくれて、引っ張っていってくれて、もっと良い世の中に変えてくれんじゃないか。そう期待したでしょう。しかし主は天に昇られることによって、肉の目で見、肉の耳で聞き、肉の手で触るこの肉の限定された交わりから、その次元から、聖霊によって見、聞き、触れる新たな次元を開いてくださった。でもそれは、実際に聖霊を受けるまではわからない領域ですから、主が天に昇られた時にはただただおそらく呆然と天を見つめているしか弟子たちにはできなかった。しかし、後に約束された聖霊をいただいた時に、 弟子たちはここの主の別れの言葉を改めて深く心に刻み、自分たちのなすべきことを確信し、そしてそれが主の再び来られる時を目標にしているものであることを覚えて立ち上がっていったことでありましょう。私たちも同じです。聖霊を祈り求めて、力を受けて、一人の証人としてもう一度ここから立ち上がっていきたいと願うのです。